URL。
URL とはただいま不審者の意味。無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。というわけでございましてですね、いやー本当にね、先週は、お年玉プレゼントということでね、大抽選会を行いましたけれどもね、本当にね今回多くのね皆さん方に応募いただきまして本当にありがとうございました。ね、その中から幸運の方5名がですね先週決まったわけでございますけどもね、いや本当にね、今回で何回目でしたでしょうかね、毎年行ってますけどね、年々多くなりましてですね、大変な騒ぎでございましたけどね、商品の方はですね、追ってお送りいたしますのでね、もうしばらくお待ちいただきたいなというふうに思いますけどもね、はい。というわけでございまして、今日はですねこの後 QRV コーナーなんでございますが、先週のですね、トミコさんとですね、あとリスナー代表でタイさん、ELH さんに来ていただいたんですが、抽選会の他にもですねいろいろとトークが盛り上がりましてですね、先週ちょっとお伝えできなかった部分、これをですね今日 QRV の方に入れ込みましてですねお送りしたいなというふうに思います。というわけで今日250回お送りしたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord, it's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
特集コーナー QRV。
はい、というわけで QRV コーナーでございます。まあ先週はですね冒頭でちょっと今お話ししましたがですね、大抽選会を行いましてね、番組の方でトミコさんとそして、抽選のですねお立ち会いということで、リスナー代表の J1ELH 大佐にもお越しいただきましてですね、FM 西東京のスタジオの方でですね、抽選会を行ったわけでございますけどね、皆さんからいただいたメールをですね全て、完璧に印刷をしましてですね、それを、その中からですねそれぞれの商品カテゴリーから 1枚お一人の方選ぶというような形でですね、抽選をやったわけでございますけどもね、本当に大変幸運な方だと思いますね。本当にね、おめでとうございます。で、まあ、抽選に漏れた方はもちろんなんですが、あとそれとですね、今回の抽選でですねお約束ごと何件かあったと思うんですが、ちょっとそこのですね条件を満たしていない方も結構いましてですね、折り返しご返事の返事も差し上げたんですが、まあ、それで帰ってきた人たちがですねあまりいなかったんですけど、そういった方々がですね、まあ、結構いましたので、ちょっとその方々含めてね残念な結果になってしまいましたけども、またこういう企画はですね、次週また来年のお正月でしょうかね、抽選会やりますんでね、またその時に、応募いただきたいなというふうに、ね、思います。さあ、というわけで今日はですねこの後、先週のですね、抽選会の放送で入りきりなかったですね、トミコさんのですね質問コーナーということで、アプチ番組コーナーという形でですね音を取っておりますんでね、今日はその後、この後ですね今日はそちらの様子をもうお聞きいただきたいなというふうに思います。
トミコの質問コーナー、
新しいバージョンですね、はい、
私が、素朴な疑問、
なるほどね、
はい、ちょっとねタイさんにね聞いてみたいと思います。
来ました。
タイさんご家族は、はい、その無線をやっていることに理解があるんですか？
はい、理解はありません。
ない、
はい、
ではどのようにコソコソしてやってるんですか？
まず、一番重要なというかメインの、無線機類は自宅にはありません。
どこに隠してる
んですか？私の実家のですね、無線室、以前鈴木さんにはご来訪いただきましたが
すごいアジトがあるんです
よ。アジトがあるんですね。そうやって、なるべく表に出ないように、
静かに。すごいですよ、
ね、ちょっとこれ何でしょうね、恋愛的な秘密とどっちがいいかっていうとこありますね。
いや、不定は働いてないですから私は
でもなんかね怪しまれることあるんじゃないですか？
いや、それはまあ怪しまれるというかだからまた無線と いつまでやってんのよ
とか、ね、
まさにその一言をいただいてるんで、
まだやるの、
そうそうそう、
もうそればっかりです、
そればっかりですか、はい、でもやっぱりね、そのちょっとこう後ろめたさも楽しかったりするんですか、
ね、まあ楽しいというか、別にもうあの無線やってる時はそんな感じないですよね、楽しいのでね、それはそれで、
こそこそ感はでもいいかもしれない、
まあそうですね、
こそこそ感はない、うん、
ただまあ、 あの要はそういうことをやってるというのは当然認知していて、はい、あの家族はですね、はい、でまあもうほとんど呆れた状態で、まあ、この人に作れつける薬はないんだろうということであ
の
特に理解はいただいてないんですが、まあ、あの完全禁止もされてないというそういう状態ですね、
そうなんですね、はい、あの奥様方もじゃあちょっとそういったね、タイさんの奥様のようにもうその代わりちょっとね、なんかやってよこれは、
それはもうあの、ね、週末になったら一生懸命家族サービスはもう怠らないということで、
ね、
は
い、いいかもしれないですね、
重要ですね、
重要です、
あともう一つ質問があります、
はい、どうぞ、
あの普段ねそんなにずっと無線をやってるわけではないと思うんですけど、はい、お仕事中に、はい、もうどうしてももう無線が、うん、無線がやりたくてって言い方でいいんですかね、更新したくて、もううずうずして、はい、どうしてもうずうずしてしまうことってありますか、
まあたまにありますね、
あります、はい、どうするんですか、そういう、
それはあの今私はあの遠隔地からですね、はい、その先ほど言いました実家の、はい、無線機を操作する仕組みを導入しておりますので、はい、そうやって、仕事場からでも電波を出せると、
え、目の前に無線機がないのに、
ないです、うん、インターネットの向こう側にある、
え、
仮想的なね、
そんなことできるんですか、
できます、
全然わからない、想像つか
ない、そういうのはね、あのパネル面がそのまま出ますよね、
そうですね、
マウスでこうクリクリ
クリクリして周波数変えて、であのヘッドセットのパソコンのヘッドセットであの更新をできると、更新することができるという、そういう状態になってます、
まあでもそれはお仕事中なさってる、
あの会議室に隠れてやったりとかですね、
なるほど、ああそれはねいいかもしれない、
ちょっとね、こういうの
ちゃんと休み時間ですよ、もちろん当然のことながらね、
そうだよね、はい、あそれはもちろんね、
結構そういった形でやってる方って多いんですかね、今ね、
意外と
最近増えてきてるんじゃないですかね、あの昔はやっぱりあの戻らないと、本当に無線機になるとこ戻らないといけなかったんですけど、まあ、この10年ぐらいはそうやって遠隔で遠隔操作でやられる方多いですね、
結構ね、珍しいところが出てると、
はい、
休んだりしますからね、
休む、え、仕事を、
仕事を休んで、
え、ちょっとそんなこと鈴木さん、
いや私はそんなことしないでしょ、そういう人がいるのを知ってる
って、ね、そういう人がいるっていう、
そうそうそうそう
ことですね、そう、
わざわざ
休んじゃ、
わざわざ偏僻なところに行って電波を出して、
うん、
でその偏僻なところから飛んでくる電波をわざわざ捉えて更新したいという、そういう趣味がやっぱりそういうあのことが好きな方がいっぱいいらっしゃる、
ね、なんか違うんですか、普通のところの電波とそういうところからちょっと変わったところから出てる電波っていうのは違うんですか、
そうですね、まあ、そういう意味だと電波そのものは同じなんですけど、そことやっぱり更新ができるということが非常に重要ですね、
だから何がいいんだって、そういう感じ
で、よく
分からない、向こうから来てるよみたいな、そういう感じなんですか、
だから最近で言うと、万が一もし北朝鮮から電波が出たら、うん、ものすごいです、
あ、
大変でしょ
う、大変なことです、
もうね、あそこはもうおそらく出ないでしょうね、もうね、
出ないですね、なかなかね、この間もね、なんかいろいろありましたけど、スタモンだね、
そうなんですね、
そういうとこから電波を出すと、世界中から呼ばれると、
あ、じゃあ、例えば、タイさんは今後の、なんかこう野望ありますか、
野望ですか、まあ今そういう意味だとこう実家にはあるんですけど、そこもあまりちょっとごめんなさい専門用語でロケーションって言って立地が良くないので電波がなかなか飛びにくいところなので、はい、やっぱり電波の飛びやすいところに、ポツネンと、いわゆるまあ別荘みたいなものを建ててですね、はい、別荘みたいにそんな豪華じゃなくていいんですけど、無線機さえ置ければいいんですが、でそこにアンテナを建てて、はい、そこを遠隔でやると素晴らしいと、
究極ですね、
それは究極ですね、
まあちょっと別荘じゃなくてそういうじゃプレハブでも何でもいいから、そういう
別宅シャックって言いますけども、
別宅シャック、
そう、
山の上とかね、そういうところへね、
別宅シャック、
周りにね人家がない方がいいんですね、これがね、
そう
そう、ノイズがないの でさらに出した電波で妨害も与えないので、極力偏僻な山の上、
山の上、
そこに
海岸沿いの、ね、
掘ったて小屋を建てて、
最高ですよ、
そう最高ですね、
まあ、そのためにね山も
買って、そう
山も買って
100万以上する無線機買ってねアンテナはでかいのを建てて、
そうですか、どうぞ
ありがとうございます頑張ります、
そう、もう資材を投げ打ってでも、ね、やりたいと、
はい、どうぞどうぞ、
まあね、我が家でもね、家族にどうぞって言ってもらいたいですね、
でもねやっぱり自分の 夫だったらやっぱり嫌
ですね。でしょ、
だってその分のお金なんかちょうだいよって思いますよ、
ね、そうそうそう、普通そう思います、
ね、そうですね、それが普通です、はい、
そうですよね、すあやっぱりこれからもこそこそライフ続きますね、
まあそうですね、
はい、わかりました、はい、以上トミコからの質問、はい、ひとまず以上でした、
うん、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はいはい、まあね、あれですよ、もう家でねこそこそ無線やるのが一番、うん、ね、大変ですよね、家でも無線やるのね、うん、
でも確かにお金さえかからなければなんかこうそんなにね、うん、なんでしょうね、奥様としてはね、うん、こそこそやってるだけで、しかもね、うん、どこの馬の骨かもわからない人と喋ってるだけなんでね、まあ時にはね、まあ、あのちょっとマドンナ的な方もいらっしゃるでしょうけど、おしゃべりしてるだけですもんね、まあうん、合わないですもんね、
そうそう、まあ、基本はそう ね、
うん、だからもうお金さえねかからなければいいのかなって感じ、
金がねちょっとかかるっていうのはなんですけど、
ぜひ買うときはね、あと時々うちは電気代も言われますよ、
あ、そうか電気
そう、
どうやって予算を獲得するかってい
うのは、ね、いや肩身狭いですね、し
のぎを削ってるわけですよ
あの、ね、無線普通更新するのは声でこういう更新をするのと、はいはい、それから鈴木さんお得意 の、 あの電信で2と2とでやるのと、はい、声は当然自宅ではうるさいと言われます、でね、電信もやっぱりカチャカチャって音がするんですよ、やってるとそうするとうるさいって言われるんですね、はい、最近はパソコンでキーボードを打ちながら、はい、もうほとんど音が出ない、そういう通信ばっかりです、そうそう、
あ、
ちょっと寂しいですけど
ね、 寂しいですけどね、
あのハムフェアの時に私ちょっと体験させていただいた、あ、はい
は
い、
2と2と
あの、ね、あれとも、うん、あれはモールス、あれはまた違うんですね、
あれは2と2とカタカタって音がする、
へえ、まあいいや、
まあいいや、
危ない世界ですね、
危ない世界ですね、
いやでもね、はい、あのコアな世界で、じゃあ、
そうそうそう、
はい、楽しくやってください、
ありがとうございます
どうぞ、
はい、
どうもありがとうございます、
どうぞしか言えなかった
はい、はい、というわけで、トミコさんのね質問コーナーという形でね入れ込みましたけどもね、いつもの楽曲コーナーこの後にね、入れ込みたいと思いますが、今日はですね、私の大好きな映画バックトゥザフューチャーのですねメインテーマ、こちらをですね、お送りしたいなというふうに思いますけどね、まあ、バックトゥザフューチャーもそうなんですが、このタイムスリップというかね、タイムトリップというんでしょうかね、の映画っていうのはね、日本そして海外でもたくさんあるんですけどもね、中でもこのバックトゥザフューチャーは一番ね面白いなということでね、シリーズをねもっと続けてみたかったんですけどもね、残念ながら今もうできないですよね、3つの作品があるんですがね、それぞれつながってて大変面白いなというふうにね、本当にこれ一番好きな映画ですけどね、今日はおなじみのメインテーマのね、音楽をお送りしたいと思います。
街のシンボル、スカイタワー西東京、リピーターも設置している多目的電波塔はおなじみ夜間のライトアップで翌日の天気をお知らせしています。併設する貸し会議室タワープラザはこの春リニューアルオープン、時間貸し料金制で24時間利用が可能、無料駐車場完備、飲食も可能なので懇親会、展示会、講演会の会場に最適、企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社田梨タワー、地デジアンテナ工事も承っております。今すぐスカイタワー西東京で検索、お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187、042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
안녕하세요アマチュア無線방송 FM 서동경매주목요일밤11시30분방송중인터넷이가능하다면사이마르방송으로세계어디서든방송청취가능즐겁고흥미진진한내용으로가득차있는방송아마듣지않으시면후회하실겁니다안녕하세요아마추어무센야떼르 FM 니시도쿄마이시목구역이니주산지30분호소주네토가아레바사이마르호소대세카이주대기게마스요마니아크나나요모리닥상これを聞かなきゃもったいない。
みんな様のイメールを紹介する 5-9
はい、ファイブナインコーナーでございます。まあ、今回の抽選コーナーでですね、非常に、メッセージたくさんいただきましてですね、正直まだ読み切れてないんでございますがね、本当に多くのね、メッセージを皆さんいただきましてね、本当にありがとうございます。この中からね、少しご紹介今日していきたいなというふうに思いますけどもね。はい、まずはですね、これはゼロエリアですね、 JR0JOW、長岡市、の小林さんですね、どうもありがとうございます。ゆるい無線局の JR0JOW ですということでね、いつも番組ありがとうございます。私の無線ライフの重要な情報源となっています。サイマルは聞きながら寝てしまうことが多く、ポッドキャストで聞いています。まあね、この時間がですね23時30分ということでね、リアルタイムでねサイマル等で聞いている方はですね、なかなかね、こう途中で寝ちゃうというね、方も結構多いでございますけどもね、ポッドキャストでねお聞きいただけると思いますけどね。はい、昨年のハムフェアは、朝のところで大雨に当たられて足元びしょびしょでしたが、なんとかたどり着きましたということでね、駐車場誘導の方々もずぶ濡れで大変そうでした、頭が下がります。会場でMIGさんを探してみたんですが見つけることができず、お会いできず残念でした、いうことでね、はい、ハムフェアにねお越しいただいたようでございますけどね、昨年になりますかね、ハムフェアはですね、いろいろとなんかバタバタしてましてですね、あっち行ったりこっち行ったりしてましたんでね、なかなかアイボールするねリスナーの方々の、アイボールする機会があまりなくてですね、ちょっと残念な思いしたんですけど、まあ、今年はですねまた趣向を凝らしましてですね、番組としてもですね、皆さんとアイボールができる形でですね、出展したいなというふうにね思います。まあ、ただね、今年が9月の第1週目の土日に当たってたと思いますんでね、まあ、ちょっとそのあたりでね、いつもと時期が、まあ時期が若干というか1週間ずれただけかなっていうのもあるんですけどね、また場所もですね、今までの1階のフロアから2階になるということですからね、ちょっと違った形になるかと思いますけどもね、また多くの皆さんとですね、ハイボールできることを楽しみにしていたいと思います。まだこちらにですね、追加がありまして、新潟方面でアクティブな OM さんがおられまして、毎週21、28でオンエアミーティングを行っています。キー局をしている OM さんは毎回移動運用されています。脱帽者です。その中ではいつも聞こえない50キロから60キロ以上離れた局の S が数秒上がることもあり、何かなと思っていたら上空の飛行機の反射で S が上がることがあるみたいですということでね、まあありますね、よくね、はい、50メガなんかでもね時たまありますけどね、まあ、カスカスで聞こえたのがいきなり9近く降ってきたりとかですね、一瞬で終わっちゃいますけどね、まあ、飛行機のねこういう反射もね結構あるみたいですね。それ以外も結構あるみたいですけど、なかなかねこれ面白いですよね。はい、ゼロエリアは飛行機も少なく、その機会も少ないですが、前には飛行機も多いので、そういう機会も多いのではないでしょうかということでございますね。はい、ということでございましてね、どうもありがとうございました。抽選にね、は当選されなかったでしょうかね。はい、ありがとうございました。またねぜひ番組聞いていただきたいと思います。はい、続いての方はですね JR3UGU、辰巳さんですね、ありがとうございます。毎週ポッドキャストで聞いております。私事ですが、昨年の出来事として、70歳を前にニヤマに挑戦し合格しました。素晴らしいですね。ハムライフもマンネリ化してきて、いつもの QSO を脱皮するには上級ハムだそう思って、春から勉強を始めて8月の試験を大阪で受けました。3年くらい前に JT6 を知って受診ばかりしてきましたが、今年は本格的に始めたいと思っています。いうことでね、はい、OM どうもありがとうございました。そうですか。まあ、何事もですね、挑戦するというのはね、いいですよね。はい。このようにですね、上級のね、資格を、まあ、受験する、そして、まあ、合格すると。で、まあ、何もね、アマチュア無線だけではなく、まあ、無線関係の資格はね、業務の資格いろいろありますんでね、そちらの方にチャレンジしている方ももちろんいらっしゃいますしですね、また資格ばかりではなく、新しいモード、まあ、このようにですね、JT6 をはじめですね、今までやってなかったモードを、始めてみたりとかですね、そういう、こう、チャレンジをするってのもいいですよね。まあ、今年はですね JT65 もさることながらですね、今まであまり、運用しないモード、などにもですねちょっと QRV したいなというふうにね思っておりまして、まあ、QSO パーティーね毎年、お正月にありますけど、 久々にですね AM50 メガの AM をやったりですね、また普段あまり出ないですね、144メガの FM とかですねいろんなところに顔出しましてですね、結構新鮮味があるんですよね、いうことがありまして、まあ、今年はそういう新しいモード、またですね普段出ないモードとかにもですねぜひチャレンジしたいなというふうに思います。またつながる機会があるかと思いますけどもね、ぜひお声掛けいただきたいなと思いますね。はい、またFB の、ね、メッセージいただきたいと思います。どうも辰巳さんありがとうございました。はい、続いてもう一丁いきましょうかね。愛知県豊橋市、JF2FIU 丸川さんどうもありがとうございます。いつも拝聴しております。ここのところコンディションがボトム続きでございます。 HF ハイバンドなど文字通りハイバンド、ハイバンドのハイがですね廃墟のハイになってますね。ノイズをワッチしている状態ですと。でそこでこんな時期皆さんはどうやってこの苦境を乗り越えているのか知りたいですということでね。 HF ローバンドばかりやるのかそれとも VU か次のサイクルまで冬眠かということでね、皆さんどうでしょうかね。まあねここのところ本当にですねハイバンドはもう全然ノイズばっかりですね。時たま開けると、こうねワイワイやってるようですけど、まあねそれにしても機会が少なくなりましたね。でおまけにですね国内は午前中から7メガとかもですね朝方は全然こうダメでですね、ちょっと聞こえが悪いということでね、前にもちょっとお話ししましたけどもね、その7メガでね 毎週末にやってるロールコールとかがですね、なかなか途中途切れちゃったりとかでですね、難しい状況になってますけどね。まあコンディション次第なんでねこればかりはしょうがないんですけどね。はい、まあ、次のサイクルっていうのはねまた今回どうでしょうかね。今回のサイクルはねちょっと不発に終わってしまいましたんでね次のサイクルがドカンとこう大当たりするといいなという気がしますけどもね。はい、まあ、とはいえですね、来年あたりもですねまたペディションビッグペディションがあったりとかですねいろいろ予定してますんでねコンディションが悪い中どうかなというのはねちょっと心配でございますけどもね。まあ、まだまだDXCC を追っかけてる方なんかもですね、やり残してるところたくさんあるのかなと思いますけど、このコンディションが悪い時期にですね、珍しいところが出るとちょっときついですね。はい、まあ、こういう時はあれですかねゆっくりアンテナの整備をされたりとかですね、情報を収集するとかですねそういうようなことで楽しまれるのがいいのかなと思いますしね。でまた比較的ねこの雑音の中でも更新できる、まあ、先ほど話題にも出ました JT65 とかですねそういったモードを楽しんでみるとかですねいろいろあるかと思いますしね。また次のサイクルまで冬眠というのもありますけれども、何か一つここはじっくり自作をしてですねそれを使って、いつの日か更新するとかですねまあいろいろあるかとは思いますけどね。皆さんはですねこの時期どうやってですね、アマチュア無線を楽しんでいられるんでしょうかね。はい、そのあたりもですねぜひメールの方でいただければと思います。どうも、丸川さんありがとうございました。またその後の状況なんかも含めてねメールいただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。
안녕하세요민나 QRL 때知ってる고려와 Q 코드じゃなくて知らないの頼むわよ。マニアックな内容盛りだくさん。毎週木曜日23時30分 QRL これを聞かなきゃもったいない。さよならジャングルジム It's my way to say I'm a hard work kind of guy
はい、というわけでございまして250回ね、まあ、今日は考えてみたら250回という一つのなんか節目でねありますよね。はい、というわけでございましてね、どうもありがとうございます。最近ね本当にメールも非常に多くなってきたところでさらにお年玉プレゼントですねドカンと皆さんからメールいただきましてですね全てメールをまだ読み切ってないのはね本当に申し訳ないんですけどもね、はい、全てのメールはね読ませていただきたいなというふうに思います。また番組もですね、コメントをこのようにご紹介するコーナーもありますんでねちょっと時間が経っちゃってからご紹介する場合ももちろんありますんでね、はい、全てのメールをね、確認をさせていただきたいなというふうに、ね、思います。まあ、それにしてもですね、メールを読ませていただきまして本当にね皆さんいろんなねアマチュア無線の楽しみ方をねされてるなというのがありますよね。 はい、もう最近話題のデジタル系のモードからですね、ひたすら AM を楽しんでおられる方とかですね、また自作をね楽しまれている方いろいろねいらっしゃいますよね。はい、まあね、最近私の方は、無線にこう QRV するというね、実際に運用するという機会がねあまりなくてですね、時間を見つけてはまあワッチがほとんどになっちゃいましたね。先ほどの話題にもありましたけどね、コンディションがちょっとあんまり良くないのでね、ちょっと困りましたね。それと最近どうもねノイズがねちょっと高めになってきたなという気がするんですね、うちの方のね周辺の環境かもしれませんけどね。はい、最近のね人工ノイズがどんどん多くなってきましたんでね、ちょっと気になるところでございますけどね、前に比べて明らかにねノイズレベルが高くなってきましたね。まあ、皆さんノイズ対策をどのようにされておりますでしょうかね。まあ、ノイズの発生源を止めるというのがね一番なんですけど、なかなかねご近所の関係もあってそうもいかないのもあったりとかいろいろ難しいですよね。はい、でそんなことがありますんでね、ぜひねこのノイズ対策をどうされてるかっていうのをね、まあ、皆さんからですね情報をいただければなというふうに思います。まあ、CQ ハムとかですねいろんなところでも特集されてますけどね、それだけ問題が多く発生してるのかなという気がちょっとしますね。はい、まあ、そういう私のね環境もそんな感じでございますんでね、もしそういうね情報あるいはこんな対策してるというのがあればですね、またお聞かせいただきたいなというふうに思います。はい、というわけで今日もどうもお聞きいただきましてありがとうございました。また次回お会いしたいと思います。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と新宮県オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りしました。 73&88